今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の5章1節から11節です。ルカによる福音書の5章1節から11節、はじめに、5節までお読みいたします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの主、王の王イエス様、今日も我らはあなたの御そば近くにはべり、あなたから御声を聞きたいと願い、またあなたの御言葉を聞きたいと願って今ここに集っております。イエスよ、どうぞあなたがお語りくださり、そして我らに必要な今日命を豊かに与えてくださすように、どうか今語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。あなたの命の御言葉、これを豊かに豊かに今いただき尽くさせてくださすようによろしくお願いいたします。これからの一切をすべてあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書の公開メッセージ、これで16回目に当たるんですけども、ようやくですねシモン・ペテロが出てきました。弟子たちの、うちの、人の弟子としてシモン・ペテロは飾られているんですけども、この弟子を召し出す場面においてイエス様は、一体何をされたか。でもう初めはですね、本当に何かたまたまこのゲネサレ湖の、岸辺を歩いていた、群衆が押し迫るようにしてイエス様の、言葉、神の言葉を聞いた時と、一節にあります。イエス様の言葉は神の言葉として、もう群衆たちの間には、受け入れられていたんですね。神の言葉を聞いた時、イエス様はゲネサレ湖の岸辺に立っておられました。ある人は神の言葉として受け入れるんですけど、しかし別の人は、ナザレ人イエスという、田舎出身の預言者の言葉として受けておりました。イエス・キリストをどのようなお方として受け入れるかどうかによって、もう天と地の差が開いてくるわけですけども、イエス・キリストのお言葉を神の言葉として、そして真理として受け入れる人は、どんどんこのイエス様のこの御言葉を信じる信仰によって作り変えられていきます。どんどん変わっていきますけれども、そうでないイエス様をただの人、今の現代でも多くの人がそう思っています。イエス様は歴史上のただの人、けどそういう人は、人生が変わることがありません。けれども、もしですね、本当に人生が変わりたいのということであるならば、このイエス・キリストの言葉を神の言葉、そして真理、私たちを変えることのできる言葉として受け止めるっていくならば、その人はどんどんどんどん変わっていきます、ここにいる何人かも変わりましたね。以前からはるかに変わりましたね。アーメン、アレルヤ、アーメンして手を挙げた水野兄弟に豊かにそのアーメンの祝福がありますように。御言葉は応答です、 アーメンと言って応答するところに、その祝福が豊かに返ってくるものです。この文章の中においても本当にイエスの言葉にアーメンして、応答して、そして救い変わった人たちがおりました。今日のところでもシモン・ペトロはですね、言ってみればアーメンしたんです。心はそうではなかったかもしれませんけれども、アーメンと応答するから人生が作り変わるんです。でイエス様は、ね、この場面において、ね、群衆が押し迫っていた。でそれで、ね、船に乗って、その船の上から陸地にいる大勢の群衆たちに、ね、御言葉を説教するという、ね、ちょっと今の現代から見れば非常に、ね、変わったスタイルの説教をしたんですけども、でその説教の内容はですね、ここには記されておりません。記されているのはここにいるシモン・ペテロという、ね、この一人の漁師の男性、彼が、ね、彼に対してどのように語ったか、そして彼がどう行動したか、これがとても大事なんですね。大勢の群衆たちに御言葉を語る、これについてよりもむしろですね、その語られた御言葉にどう応答するか、それがとても大事です。大勢の群衆として、ね、名前も知らず記されずに、ね、過ぎ去っていくか、それとも名前が記されてアーメンした者として、弟子となった者、ついていった者、後には聖霊を受けて大使徒となった者として数えられるか、ね、本当にアーメン、イエス様の御言葉に対するアーメン、これがとても大事です。でそれでイエス様が話を終えられると、このシモンに、ね、この船の持ち主であるシモンに、ね、語られて、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、ね、そう言われます。シモン・ペトロは、ね、言います。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取りませんでした。でプロフェッショナルであるシモン・ペトロが夜通し働いても何一つ取れないって言ってみれば、これも奇跡ですけれども、なぜその、ね、望ましくない奇跡がペトロに起きていたか、それはこのイエス・キリストの栄光が大いに表されるためです。シモン・ペトロはこの時点でまだイエス様がいかなるお方であるのかを知りませんでした。そしてそのいかなるお方であるかを知るために、その前の晩の夜通しの何にも取れない虚しい働きがあったわけです。その虚しい働き、プロフェッショナルの手によっても何も取れないという、ね、その現実が決して変わらない、物事状況が良くならない、必要が満たされないという、その頑固な状況、これが、ね、イエス・キリストの栄光を、ね、その後大きく表すことに用いられます。シモン・ペトロは、ね、私たち夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。しかし、ね、お言葉通りに網を下ろしてみましょう、ね、そういうふうにペトロはお言葉通り網を下ろしてみましょう、アーメンするんですね。もうそれまでの自分の、ね、やり方はこうこうこうであったよ、それでもダメだったよ、ね、今までのあの通りのステップを踏んで、ね、今まで通りのあのセオリーに従って、今まで通りのあの学び通りにやってきたけど、でもダメだったよ、ね、けれどもイエス様の言葉が語られた時に、そのあなたのお言葉通りいたしましょう、この、ね、命令型同士に服従する時、奇跡が起こるんです。イエス様の言葉、本当に、ね、神の言葉、これは自然界に対しては宣言型同士として、ね、光をあれって言ったら光ができる、もうその通りになるしかない、ね、海と陸が分かるよって言ったら分かれるしかない、しかし人間に対してはですね、これこれのことをしなさい、ね、そういうふうに語られですね、命令型同士です。そして人間はそのイエス様から宣言されたその言葉に対して従うという自由意志もあり、従わないという自由意志を用いることもできる、ね、これ人間だけです。そして人間がこの神の言葉、イエス様のお言葉に従うということを、ね、それを選択肢として行った時、奇跡が起こるんです。従わなかった時は、ね、もう何も起きないまま、そのままイエス様とその人の人生が素通りして過ぎ去っていってしまうだけです。けれどもイエス様のお言葉通り従ったならば、ことが起きるんです。ことが起きました。で6節から、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、 網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。イエス様の言葉通りしたら、なんと網がですね、破けそうになったと書いてあるんですけど、これですね、ゲームの方見たら網は破けた、キム・ジェームズの方では明確にブレイクと書いてあります、ね、網がブレイクした。あんまりにも魚が取れたので、網が破けてしまった。でそれで別の船にいた仲間の者に合図をして助けに来て、その2艘がかりでやったところ、もう船が沈みそうに、両方の船いっぱいになって2艘とも沈みそうになるまでに、そこまでいっぱいになりました。もうシモン・ペテロとしては、こんなことはありえない、今までの人生で未だかつてなかったことだ、昨晩まであんなに頑張ったけれども、もう知恵と知識とまたしたいことを振り絞ってそれでやったけれども全然ダメだったけれども、たったイエス様のこの一言、神にこぎ出して、網を下ろしなさい、この言葉、お言葉通りにいたしましたところ、この通りになった人生、本当にイエス様と共なる人生、イエス様の御言葉と歩む人生、これ続きです。このイエス様のお言葉、これはですね、私たちの心、思い、意志、これに対してちょっとカチンとくるところがあったり、あるいはちょっと嫌だなって思うことがあったりすることもあります。なぜならそのイエス様のお言葉はそれまでの自分の経験と反することが多いからです、ありますし、また常識的な社会的な通念的なその内容とはちょっと離れたようなこと、これをイエス様が時に言ってくることがあるからですけども、しかしですね、このイエス様のお言葉に従う時には奇跡が起こるんです。信仰は上ります、恵みは下ります、2つが合いました、奇跡が起きました、アメン。信仰、もう果たしてそんなこと起こるのだろうか、ちょっと常識とは外れているな、ちょっと今までの自分こういうことをしてきたんだけど、それでもこれはダメだったんだよ、そういういろいろと言い訳、あるいはイエス様のお言葉に、もう肉が反するということがあるけれども、しかし信仰を持ってそれをする、心の底ではちょっと、私はもうそんなことはやってきたよ、そんな思いがあっても、でもお言葉ですからその通りにいたしましょう、これ信仰ですね。アーメンです。イエス様のお言葉に対するアーメン、そしてその通りに行うというこのことをするとき、奇跡が起こって、そしてこの、もう本当に大量に、すぐ大量、未だかつて人生なかったようなほどの大量、これが起こります。でこれを見たシモン・ペテロは震え上がるんですね。こんなことあってあるんだと。で、破説、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。アメン。で、シモン・ペテロはもうひれ伏して離れてくださいと、罪深い人間ですから、そういうふうに言わざるを得なかったんです。まずひざまずくということ、これはもう相手が自分よりもはるかに上、はるかに高いお方であるということを、これを示す行動であり、そのような行動、そのような思いがなければ、こんなことできないですね。初めて出会った人が本当にこんな聖なることを、もうとんでもないことを、思いもよらなかったほどの素晴らしいことをする、もうひれ伏したくなるものです。そしてシモン・ペテロが、二つ目言ったことは、私は罪深い人間です。このイエス様の中に罪深さとは真逆の清さ、美しさ、聖なる趣をペテロは見たということです。こんなにも素晴らしい、こんなにも清い、こんなにも聖なるお方が私と同じ船に乗ってくれた、私に声をかけてくれた、私に寮のその指導を、アドバイスをくれた、とんでもない、こんなにも素晴らしい、こんなにすごいお方が、こんな私に 声をかけてくださるなんて、ね、シモン・ペテロは本当にこのイエス様のその神聖、イエス様の聖なる趣に触れてひざまずいて、ね、そして私は罪深い人間ですと、ね、そういうふうに言わざるを得ませんでした。ペテロだけではありませんでした。9節、それは大量のため彼も一緒にいた皆の者もひどく衰えたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。アメン。他の、ね、並行箇所では、ね、その網も、ね、船も捨てて、ね、父親も捨てて、ね、そこに残して、そしてこのイエス様に付き従っていた、ね、もうなんでたったの1回のため初対面で何もかも捨てて従って生きるのか、ね、それには理由があるんですね。この素晴らしい、この清い、この聖なるお方が話しかけてくださった。同じ船に乗ってくださった。アドバイスをしてくださった。そして、ね、このイエス様から任命された、ね。あなたはこれから人間を取る漁師になるのだと。イエス様、あの素晴らしいイエス様から任命を受けた。ね、もうこんなにもオーナーなこと、こんなにも、ね、もう栄光あること。栄養なこと、これはありません。このイエス様にここまで声をかけられてついていかないとするならば、もうなんと失礼な、なんともったいないことになるだろうか。もうそういう趣でシモン・ペテロもまたゼベダイの子ヤコブ・ヨハネ、ね、彼らもイエス様に何もかも捨ててついていくことができたんです。そういう思いも、ね、なしに何もかも捨ててついていくということ、これは到底ありえないことです。その何もかも捨ててついていくほどの魅力、そしてその凄さ、それがイエス様の中にあったからこそついていくことができて、そうしてシモン・ペテロおよび、ね、ゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネ、彼らはこの後、ね、3年半のそのイエス様のこの交渉外、イエス様の弟子としてイエス様の行くところについていて、イエス様がなさることを、ね、それを見て、そして自分自身もなし、イエス様からなしなさいと言われたことを、それをなしていく弟子として働きました。皆さんもイエス様の弟子として働くということ、これはとても大事です。で、教会には信徒がおり、また、ね、弟子がおります。信徒と弟子の違い、それは信徒は、ね、ただ聞いたらもうその場限りで言ってしまう。けど弟子はですね、イエス様が言われたことを実際に守り、行って、その通りにして、そして実際の実を結ばせる。そして弟子というものは主人がおります。その主人の言う通りに行って、主人についていき、主人に似たものへとますます、ね、作り変えられていく。また、ね、弟子たるものは、ある程度の自分の、ね、犠牲を、それを、いといません。ただの信徒であるならば、ね、手術に教会に来る、あるいは、ね、このことを御言葉の通りに行うことは、ね、ちょっと犠牲がつきも、あ、それは嫌だなってなると、ね、自分の方を優先させてしまいますけれども、弟子たる者は自分を下ろします。自分自身を、ね、十字架につけて、その上でイエス様に従っていく、これが弟子の姿です。イエス様は声をかけてくださった、ね、イエス様は素晴らしいお方だ、怖がらなくてもよいと、ね、恐れるなと声をかけてくださり、そしてあなたはこれからのち人間を取るようになる、そのようにして、ね、今まではガリラ湖畔で、ね、ただ魚を取るだけの毎日、ね、そこから脱皮して、これからは全世界で人間を取る漁師として活躍をしていく。これはもう本当に以前の普通の世の中、ね、普通に食事を毎日の食べ物を食べるために、ね、毎日、稼ぐために働いていた、その働きが一転してですね、永遠の働き、栄光の働き、人の命を救う、人をしかも永遠の命を与える、そういう栄誉ある働き、この働きに 任じられて、彼らはもう本当についていくしかありませんでした。そしてイエス様につきっきりになりました。その3年半の後、イエス様は十字架にかかられるんですけども、その十字架の場面においても本当にイエス様に最後までついていき通せない自分、ペテロ、彼らは本当に心を痛めました。そしてイエス様の復活を経験して、そのイエス様の復活の後、イエス様から、聖霊の息吹を吹きかけられて、そして今一度イエス様を弟子として立たせられて、そして彼らは整えられて、あの十二弟子、十二使徒、カトリックでは彼らを聖人というふうに呼んでるんですけども、そこまで、もう大いなることをなすまでに至るようになっていきました。復活の主イエス様のその息吹、それによって導かれていくならば、決してですね、網は破れないんです。このルカの福音書、彼らの証明の場面においては網は破れました。しかし、復活のイエス様の網は破れないんです。ヨハネの21章のあの153匹の大きな魚を、それを獲得した、その場面においては、こんなにも多かったけれども、網は破れなかった、書いてあります。聖霊様の波によって捕らえられる網、それは破れないんです。で、聖霊なしで投げた網、それは破けてしまいます。そしてその破れた網から、ただの信徒が、教会から出たり入ったり、その、網の穴から、破けた穴から信徒が出入りして、で、ある人はもうそのまま逃げていってしまったり、ある人は、その穴を出入りして、もし果たして信徒なのかどうなのかわからない、そういうことがですね、聖霊様の網に捕らえたら、もう一切そんなことはなくなるんです。もう聖霊の網に捕らえたら、もう出て行って逃げようとしても、もうその網にもうすでに捕らわれていますから、逃げようとすればするほど、もがけがもがこうとするほど、どんどん苦しくなっていくんですね。けれども、聖霊の網、十字架の復活の網に囚われた魚、それはもう決して、その聖霊様の網に囚われて逃げることも、しない。逃げていけば逃げていくほど苦しい目に遭う。もっと、良くないことが起こる。で、結局戻されてしまう。で、それが復活の網、聖霊の網によって、囚られた人のありさまです。153匹で、来週、シモベラは、公園大学、アメリカの方に行くんですけども、ミッション153という、そのビジョンが与えられております。153匹の大きな魚を、捕獲しよう。で、それで153カ国にこの、公園神学、ヘブライ思考による、その、御言葉の解き明かし方、これを広めていこう、それがもう今整えつつあります。ついにこの日本に、この、下村が、この日本で初めてなんですけども、この捕らえられて131番目の、捕らえられた魚として、公園神学に、入っていきました。けれどもですね、これはまだまだ、続きます。153匹に満ちるときは、きっとすぐにでも来ることでしょう。けれども、まださらにその続きがあるんですね。このイエス様の御言葉を、受け入れた人、その言葉を信じた人は、腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出てくるようになる。冒頭で宣言しましたのは、ヨハネの福音書7章の、37、38なんですけども、そこにおいて、書いてあります。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アメン。イエス様を信じる者には、腹の奥底から生ける水が川川となって、流れ出ていくようになっていきます。イエス様を信じた人は、水が流れていくんですね。命の水がどんどんどんどん流れていって、自分自身を潤す のみならず、周りをも潤していきます。この腹、38節の心 心の奥底から下の客中見やすと、ね、腹からって直訳でありますね、この、思いとか意志とか感情の源、あるいは子宮とも、ね、訳せる言葉です。コイノアという、ギリシャ語ですけども、あ、コイリアです。コイリア、このコイリアというギリシャ語、子宮という意味があり、思い意志感情の座、この心の奥底から生ける水が、ね、もう潤す水、命あふれる水がどんどん流れていって、自分自身がもう命であふれる、喜びであふれるのみならず、その人にから流れ出てくるこの命の水が流れていった人には、あ、何かこの人は違うって感じるんですね。命を感じるんです。川がとなって流れていくんです。エゼキエル書の方にですね、神様のその神殿のその水から命の水がどんどん流れ出て、そして、ね、東の方に流れていって、もうその流れがどんどん広がり、その流れがどんどん深くなり、そして、ね、やがて泳げるほどの川にまでなっていく。そしてその川の、ね、両岸には、ね、命の木がなっていく。ね、その両岸には、ね、もうその川沿いには多くの魚たちが群がるようになる。多くの生き物が群がるようになって、漁師たちもその川の川岸に住むようになって、その魚たちを取るようになっていく。本当にどんどんどんどん増え広がっていくんです、ミッションが。そしてこの取るべき魚たちがどんどん集まってくるようになるんです。皆さんは人間を取る漁師として働くべきです。そして、ね、この川が流れ出さないところ、ね、それを留めているところは、ね、潮のまま残るとも、このエゼキエル書の方に書いてあります。本当に私たちはどんどん流し出していくべきです。どんどん働いていくべきです。そのようにしていくならば、行くほどに多くの大量の魚を取り入れることができる、多くの働きができるようになっていくけれども、御言葉にアーメンしない、ね、御言葉に対して、ね、もうそれを留めている、ね、とするならば、それは塩のまま残ってしまいます、ね、このエゼキエル書の御言葉、それは、ね、視界に、ね、アラバから、ね、エンゲディからエンエグライムまでに至るまで、ね、世界のそのもう塩の柱でいっぱいのそのところがですね、命の水で満ち溢れていって魚が住むところになっていく、ね、そう言われてるんです。皆さん、塩の柱のまま残されてしまってはいけません、ね、しっかりと御言葉にあって歩むべき時は歩んでいくべきです、ね、あのロトの妻は塩の柱にされて永遠にそこに固まってしまいましたね。皆さんはしっかりと御言葉に従うべきときは従っていくべきです。で、振り向いてはならないと言われているのに振り向くとするならば、塩の柱のまま残ってしまいます。しかし御言葉に聞き従っていくならば、どんどん命の水を川となって流し出して、多くの魚たちを、ね、多くの漁師たちを済ませるまでになっていきます。どうか皆さんはこの大いなる働き、イエスキリストを信じて生ける水を流し出して、どんどん人間を取る漁師として活躍していく皆さんでありますように、イエス様もお名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれからそれぞれが今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今晩もあなたはこの御言葉の前に私たちを集めてくださり、主よ、無駄な生き方を捨てて、そしてイエス様の仰せられた言葉に従い、無駄なく取るものを取って栄光に行きなさいという、その栄えある栄光の御言葉を私たち一人一人に与えてくださったことを感謝いたします。イエス様を出会う前は本当に私たちは試行錯誤をしながら、自分で良ければと思うようなその道を歩み、そしてそれゆえに無駄に生きてた時が大いにあります。主よ、取れない時に一生懸命数打って 何とかしようと、どれだけ私たちは網を下ろしてきたか分かりません。イエス様、イエス様、私たちを助けてください。イエスキリストにあって本当に助けられたものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたの仰せられた時に、主よ、御言葉を聞いて、そしてその網を下ろすことができますように助けてください。今日の箇所は、主よ、本当に不思議なことに、主ご自身が船を借りているとこ、そしてメッセージをなさったということ、その後シモンに一言仰せられ、そして奇跡が起きているところが大きく書いてあって、イエス様ご自身がどんなメッセージを人々になさったか、それはあまりわからない箇所です。主は本当にその船の上でメッセージをなさった時、一番身近に行って主ご自身のそのなさるメッセージを聞いていたのはシモン・ペテロです。一番身近にいて、主ご自身が人々に対して宣言しているその言葉を聞いて、一番感動して言った人の一人も、このシモン・ペテロにあったに違いありません。なぜかというと、彼はそのメッセージの後に、その主が自分に船の右に網を下ろしなさいと言った時、そのメッセージをなさった方のその威厳に彼自身は感動して、そしてその尊厳にひれ伏して、自分の経験そのもろもろを捨てて、御言葉であられるなら私の経験は捨てます、そして御言葉通り私は下ろしますと、彼は従順したところを見れば、そのイエス様のメッセージを聞いて、彼自身の心がイエス様に虜になっていたということがよくわかります。主よ、これらのことを通して私たちは知るべきことは一つです。イエス様の御言葉に虜になった時、御言葉に従順した時、その奇跡が起きるということです。イエス様の御言葉に虜にならずに、ただ魚をたくさん取りたいからと言って網を下ろしたところ、主よ、私たちは入ってきたその魚より破かれたその網、そこから出ていく魚の方が大きくなり、そして主よ、もしかしたら網ばかりを下ろされて、そして破かれて取るものは何もないという、そういう虚しい体験をしてしまうかもしれません。主よ、御言葉に従順すること、それによって主よ、たくさんの魚が取れるということです。だから私たち一人一人がこのペテロに見習って、まず御言葉を主よ聞くもの、一番身近で聞くもの、そして御言葉を聞くためにお方をその船に乗せること、そして主の仰せられた通り岸から離れること、そして主の仰せられたその言葉をよく聞くこと、聞いて感動した心でその命令に従い、まだその魚を取ること、これが条件であることをしっかりと覚えて、この条件を全部満たす私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。イエスキリストにあるこの幸いに満ちた御言葉を今日与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アメン。イエス様、誠にあなたの御言葉を聞きたいと願い、あなたにくださいと願いするならば、本当に生ける水がこの心に豊かに満ち溢れて流れ出していく、そして流れ出たその命の喜びの川、また満足の川、また命の川がどんどんと周りを潤していく。主よ、私たちもそのようになりたいです。どうかまさにそのようになって、そして自分自身を潤すのみならず、周りが潤っていき、 その潤いがどんどんと多く広く深くなっていき、そこに命が群がるようになっていきますように。主よ、どうかこの天聖教会を、また一人一人をあなたがその幸い祝福で満たしてください。ますます深みにこぎ出して、ますます多くの魚を取ることができますように。精霊の網を伸ばして、そして決して破れることのない153匹を捕らえることができますように。ますます主よ、命を生んで増やして地に満たしていくものでありますように。あなたが今日これらの御言葉を持って養ってくださったことに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き主の御前でそれぞれの祈りを捧げましょう。